皆さん、こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。さてさて、2月3日。2月3日といえば、恵方巻き？これなんかですね、全国で流行っているようなニュース等々が、出てたりしてるんですけど、実際はですね、ちょっと確認したいんですが、どの程度流行ってるんでしょうかね。その、何でしたっけ？結構数年前からですね、数年前というか、まあ、恵方巻きが全国展開しだしたんっていうのが、ほんと、10年ぐらい前らしいですね。その、実際に恵方巻きの文化自体があるのが、大阪、まあ、関西圏中心でして、全国区では、ね、そんなに流行ってないというか、普通は全国区にはない話だったんですが、まあ、某7がつくコンビニさんがですね、この頑張ってこう宣伝してるおかげでですね、全国でこう、恵方巻きが展開されるようになったらしいんですが、実際にね、食べてる人、今日恵方巻きを食べたって人はどの程度いるのか、非常に気になるところでございます。はい。してですね、何でしたっけ？まあ、今日もですね、まずはそのアリスさんがお休みだということをお伝えすると同時にですね、まあちょっとした、話題とかをやっていこうかなと思ってるんですが、アリスさんはね、久しぶりに復活してほしいなとは勝手に思ったりしてます。まあ、そこでですね、こんなオープニングで、ね、オープニングで紹介するのもなんだとは思うんですが、まあ、しばらくですね、そのアリスさんが、来られない間、まあ、代打というかですね、まあ、ゲストとしてですね、まあ、ラジオを出演してもらえる方がいないかどうかっていうのもですね、現在、探っております。探しておる状態でございます。まあ、レイヴンズナイトはですね、やりたい。まあ、やりたいって方はですね。基本このラジオ番組はですね、義務でやったりとかですね、そういった状態には持っていきたくございませんので、まあ、自ら、このラジオに出てみたい、やってみたいって方はですね、経験問わず、まあ、ただですね、アリスさんが復活した場合は、どうなるかは、わかりません。まあ、その後のことに関しましてはどうなるかわかりませんが、まあ、数回でもいいんで、そのゲストとしてですね、来ていただけるような方、いたら、嬉しいなって思ったりしております。はい。まあ、そんな感じでですね、恵方巻きに関しましては、大人になってから死にましたよっていう方もいらっしゃいますし、恵方巻き変な食べ方すると呪われるぞ、気をつけようっていうね、そんな方もいらっしゃいます。割と最近ですよね、恵方巻き。まあ、この恵方巻きもですね、なんかいろいろとルールがあるみたいでして、なんか、セットでお魚さんを食べないとあかんらしいですね。あかんとかって言ったらなんですね。はい。セットでお魚も食べないとダメみたいですので、まあ、そこまでですね、きっちりやってる人、いるのかな？まあ、ちょっと恵方巻き、調べてみましょう。恵方巻きとは、恵方巻きとはですね、節分に食べると縁起が良いとされている太巻き、巻き寿司、及び大阪を中心として行われている、その太巻きのを食べる習慣だそうです。恵方巻きという名称は、1998年、平成10年にセブンイレブンが全国発売にあたり、商品名に丸かぶり寿司恵方巻きと採用したことにより広まったとされている。ということはですね、このそもそもこの恵方巻き自体、恵方巻きという単語自体がですね、平成10年。まあ、それを全国発売するにあたって、平成10年にセブンイレブンが決めたということですので、まあ実際にその、もともとこういう風習が、太巻きを食べる風習はあったみたいなんですが、それが恵方巻きと呼ばれてたかどうかっていうのは、謎だそうです。はい、丸かぶり寿司やですね、節分の巻き寿司、幸運巻き寿司などと呼ばれてはいたんですが、 実際に恵方巻きと呼ばれていたというのは、恵方巻きと呼ばれていた、分類、文献なんかは見つかってないそうです。ですので、この恵方巻き自体がですね、某、何でしたっけ、某セブンイレブンさんのですね、命名みたいですので、そう。だから結局この恵方巻き自体が新しく作られた文化なのかもしれません。まあ、一応ですね、その、節分の日は暦の上で春を迎える立春の前日にあたり、一年の災いを払うための厄落としとして豆巻きが行事として行われている。豆巻きなんかは当然有名ですよね。鬼は外、福は内ってやつですよね。まあ、その、大阪ではですね、同日に巻き寿司を、巻き寿司、丸かぶり寿司と呼び、それを丸ごと一本無言で食べるイベントが行われる場合があった。それが昭和初期に幸運巻き寿司と称して、豪華な太巻きを丸かぶりするようになった、変わったそうです。ですね。まあ、これがきっかけ、それを、その、そういう風習があるのを、全国区に展開したのはセブンイレブンっていう話ですね。まあ、このお話に関しましては去年もやったとは思いますが。まあ、そんなこんなでですね、今年はそういった恵方巻き、恵方にちなんだ、話題で行ってみたいと思います。はい。まあ、ゲスト参戦していただける方いらっしゃったらですね、ぜひご連絡いただければ、対応できる場合、できない場合等々ございますけど、まあ、その辺はですね、適当にやっていけたらと思っておりますんで、まあ、ぜひぜひ、お問い合わせくださいませ。というわけで、ライブンズナイト第何回でしたっけ？今回は第413回、早速始めていきたいと思います。ライブンズナイト、本日もよろしくお願いいたしやー。こんばんは、ライブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、恵方に向かって、お寿司を丸かぶちにするラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR がお送りいたします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。始まりました。ライブナイト第413回放送。今日のお題、早速紹介していきましょう。ライブナイトはですね、毎週お題を用意してですね、そのお題に対する投稿を募りながら、後半のお題のコーナーで紹介していくっていう、そんな感じのコーナーがあるんですが、今日のお題、早速紹介していきたいと思います。はい、節分ですね。節分といえば、恵方巻き。これもですね、正直、某セブンイレブンの戦略に踊らされまくってるだけかもしれませんが、恵方巻きでは、その年の恵方に向かって無言で願い事を思い浮かべながら丸かぶりすると願いが叶うというそうです。まあ、願いが叶う、何々すれば願いが叶うとかよくありますよね。そこでですね、本日のお題はですね、ジンクス、オカルト、験担ぎって言ってみたいと思います。何々をすると願い事が叶うとかですね、何々をすると当たる、どこどこで告白すると成功する、〇〇フラグなどなど、〇〇が起こるのは妖怪の仕業とかですね、地元や学校に伝わるものから自分で考えたものなどなど、ご投稿お待ちしております。そう、ジンクス、オカルト、験担ぎということでですね、まあ、日本は結構ね、いろいろとそのそういう何々をすると何々が起こるとかっていうのね、結構ね、 数多くあると思うんですよね。あなたまあリスナーさんがね、通ってた学校とかではどんなのがございました？まあオカルトといえば七不思議、学校の七不思議とかなんかも非常に有名な話ですけど、まあ、学校のある場所で告白すると願いが叶うとか、どこどこにあいあい傘書いておけばですね、その人とカップルになれるとかですね、そんな話題なかったですか？なんかあれですね、消しゴムの中に、相手の名前を書くというか、まあ、あいあい傘を書いておいて、それがバレなかったら、思いの人とお近づきになれるとかですね、そんな話もあると思うんですけどね。まあ、そんな感じでですね、あなたが信じて、まあ、信じてなくても OK です。聞いたことがある、考えた、思いついた、そんなジンクス、オカルト、幻覚付き、投稿してください。投稿いただいた内容に関しましては、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。まあ、よくね、何でしたっけ、くじを引くときは左側を引くと当たるとかですね、何でしたっけ、なんかそんないろいろとあると思うんですよね。簡単なものから複雑なものまで。まあでもその願いが叶うといえば七夕なんかもまさにそれですよね。短冊に願い事を書いて笹に吊るすと願いが叶うなんかもう、わー、まあ、昔からある験担ぎみたいなもんじゃないでしょうか。あとはまあ、最近受験シーズンですけど、受験を受ける前には、合格祈願のお祈りなんかですね、行ったりすると思いますが、そういったのもまあ、験担ぎの一つではないでしょうか。そう、それでですね、最近知ったんですけど、ジンクスって言葉、あると思うんですよ。このジンクスっていうのがですね、実は、何でしたっけ、悪い方にのみ当てはまるようなものなんですよ。もともとですね、ジンクスっていうのは縁起の悪い言い伝えなんですよね。まあ、なんかすると、悪いことが起こる的な、科学的根拠なんかはないんですけど、まあ、経験に基づき唱えられる場合が多いため、何でしたっけ？まあ、経験に基づいて唱えられる場合が多かったりしたんで、まあ、最近になってですね、裏付けが取れたものがあったりとかしてですね、全てが迷信と言い切れるわけではないそうです。まあ、このジンクス、これもですね、もともとは、悪い意味だったんですが、まあ、最近ではですね、良い悪いどちらにせよ縁起を担ぐ対象となるものだそうですね。はい。ですんで、まあ、何でしたっけ。まあ、験担ぎの一つとしても、まあ、ね、ジンクスっていうのも全然最近では合ってるとは思うんですけど、まあ、どっちかって言ったら悪い方らしいですね。まあそんな話題とかでしたら、日本だとよく、なんか、数ですね、意味数っていうのでですね、4は4、9は9、苦しいに通じることから、まあ縁起が悪いものとして、ホテルの病室やですね、ホテルとか病室、まあ病院の部屋番号、階層なんかでですね、使用されない。またはですね、3なんかも悲惨の3に通じることから使用を控える会社があったりとかですね。あとは車のナンバープレートなんかでは、末尾の42とか49は飛ばして、付けられてたりとかですね。あるみたいです。まあ、それとよく似たものでしたら、海外だったら666なんかは悪魔の数字って言われてたりするものもあるみたいですね。まあ、そんなこんなでですね、こんなジンクス、まあ、そういったものがあればですね、ぜひぜひ、まあ、投稿していただければ と思います。で、裏付けがされたものってなんかあるのかな、裏付けが取れたもの、あ、これは面白いですね。ツバメが低く飛ぶと雨が降るらしいです。ツバメが低く飛ぶと雨が降る、これはですね、曇り空の時はですね、上昇気流が起こらないので餌になる虫が低空を飛ぶという裏付けがあるそうです。はい、曇り空になるとですね、その餌、まあ餌が低空を飛ぶので、その餌を食べるためにツバメも低く飛ぶってことは、まあツバメが低く飛んでるイコール、曇り空のためですね、雨が降るっていうね、そういう裏付けがあるそうです。ほうほうほうほうほうほうほうほうほう、なるほどね。はい。あとはですね、まあ天気とかですね、猫が顔を洗うと雨が降るとかっていうね、そういうのもありますね。朝焼けは雨の予兆とかですね、夕焼けは晴れの予兆、ただし西の晴天は東へ移るという、根拠があるそうですね。まあ、その辺もこんな感じのですね、裏付けの取れたジンクスなんかもあれば、面白いかもしれません。まあ、ぜひ投稿お待ちしております。何でも OK です。ジンクス、オカルト、喧嘩継ぎ、ぜひぜひご投稿ください。投稿いただいた内容に関しましては後半のお題のコーナーで紹介できると思います。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、ぜひそちらにご投稿くださいませ。はい、ちなみにですね、何でしたっけ、なんか、ゲーム内のチャットルームでもですね、いろいろと出てますが、2月2日ってツインテールの日なんですか？いやいやいやいやいや、まあ確かにそんな話もございますが。はい、そしてですね、どれだったっけ？どれだったっけ？どれだったっけ？あ、こんなところにいられるか、俺は帰るぞ。あ、これ死亡フラグですね。ここは俺が食い止める、お前たちは先に行け。これは死亡フラグですが、最近は生き残ってることが多いです。はい、今日から皆さんに飼い猫顔を洗わなければずっと晴れだっていうことですが、この戦いが終わったら伝えたいことがある。まあ、これも死亡フラグですね。はい、まあ、そんなこんなでですね、そんな感じの、まあ、ジンクス、オカルト、喧嘩継ぎ、ぜひぜひ募集しておりますんで、投稿いただければと思います。でですね、よいしょ、ほらしょ、レイブンズナイトではですね、動画で見ている方はわかると思うんですが、隣にですね、ちょっとしたチャットルームなんかを設けております。まあ、こちらに入力するとですね、そのチャットがリアルタイムに反映されますので、何でしたっけ、まあ、MC の人間にメッセージを送りたいって場合はですね、簡単なメッセージを送りたいって場合はそちらのチャットを利用していただければと思います。ちなみに投稿、そちらのチャットルームの利用、どちらもですね、匿名でも OK でございますので、ガンガンご投稿くださいませ。そして一応、まあ、こちらのラジオ番組、大公開時代オンラインっていうゲームが、まあ、メインとなっているラジオ番組と一応歌ってますので、大公開時代オンライン、まあ、ゲーム内のですね、 EOS サーバーはリスボンの港前が放送ブースとなっておりますので、まあ、ぜひぜひそちらのゲームをプレイされている方はですね、そちらに足を運んでいただければと思います。はい、まあ、そんなこんなでですね、今日も一日楽しんでいきましょう。ライブンズナイト。ナイト、エイチャルの恵方巻き丸 かじりタイム。はい、というわけでですね、今日は、まあ、その、恵方巻きをですね、私、買ってきました。まあ、あのですね、その、買って、まあ、某コンビニで買っちゃったんですけどね、買って帰ってる最中にですね、まあ、お寿司屋さんと思われる、その、親子の方がですね、お寿司屋さんの、まあ、親子の方がですね、なんかお外で寒い中、恵方巻きを買ってくださいって叫んでたんですよね。そのお母さんと娘さんと思われる方がですね、せーの、恵方巻きいかがですかみたいなことを叫んでてですね、先に早まってコンビニで買ってしまったことを後悔している、エイチャルの中の人です。はい。まあ、そんなわけでですね、恵方巻き丸かじりしてもさ、ただの放送事故になるだけやんみたいなね、そんな、コメントいただいてますが、私ですね、その恵方巻きをこの放送中に丸かじりするためにですね、まだ晩飯食べておりません。はい、まだ晩ご飯食べておりません。まあ、っていうのもですね、普通にかじると非常に面白くないので、まあ、皆様にはですね、私が恵方巻きを一体、どのくらいの時間をかけて丸かじりできるかをですね、皆様に予想してもらおうかなって思っております。はい。さてさて、その準備した恵方巻きとやらをですね、早速ご紹介したいと思います。まあ、サラダ恵方巻きですね。サラダの恵方巻きです。はい。私ですね、何でしたっけ、普通の恵方巻きを食べることはですね、苦手なんですよ。まあ、お子様自体のですね、普通の恵方巻きを食べるのは苦手ですので、用意した恵方巻きはサラダ恵方巻きでございます。はい、早速オープン。これは普通の太巻きのタイプですね。そして、長さを測ってみましょう。この恵方巻きの長さ。恵方巻きの長さ。よいしょ、これでしょ。はい、ちょうどメジャーが手元にありますので、長さを測りましょう。こちらの恵方巻きの長さはですね、14センチでございます。14センチ。はい、こちら14センチの太巻きですね。恵方巻き。14センチの恵方巻きでございます。これを、私が今から、ものすごい勢いで丸かじりして食べます。丸かじりして食べますので、そのね、一体、何分何秒で食べきれるかっていうのをですね、皆様に予想しておきたいと思います。予想していただきたいと思います。というわけで早速、予想タイムなんですが、そもそも、南南東の方向を向かないといけないので、南南東ってどっちだ？南南東。北がこっち。北がこっちの場合、南南東は、南、だいたいこの向きだな。オッケー、わかった。で、この恵方巻きのルールとしてはですね、目をつぶって何も喋らず無言で、食べきるっていうのがルールらしいです。ですので、実際にその無言の時間が、無言の時間ができてしまいますので、ただの放送事故になるかもしれませんが、というわけでですね、太巻き直径14センチでございます。直径14センチ、横幅がだいたい6センチのタイプですね。はい。HR さんの太巻き14センチ、はい、14センチ、私の太巻きで何を想像しているのですか、あなた。はい。まあ、そんなこんなでですね、今から、予想&シンキングタイムでございます。さあ、ちなみにですね、こちら、見事、まあ、一番正解に近い方はですね、大公開マネー、大公開時代オンラインの、あれ、 大公開マネー、まあ、ゲームをプレイされてる方は、大公開マネーでですね、今日はもう、がっつり太っ腹な100メガを用意したいと思います。はい。一番近い数字、当てた方はですね、大公開時代オンラインゲーム内で、100メガズカード、申請したいと思います。さあ、シンキングタイムでございます。すでに、上げてる方いらっしゃいますね。よいしょよいしょ。ちなみにリアル局だと15秒無音は放送事故扱いだそうです。まあ、無音にはなりません。何でしたっけ ?BGM を、出しますんでね。はい。そしてですね、1分23秒、2分、2分、1分23秒、2分、ちょっとチャット履歴を、覗いてみましょう。1分23秒、2分、確か3分ちょいって方がいらっしゃいましたね。まあ、一応ですね、自分が言った数字覚えておいてください。はい。そして2分半。2分半の方がいるみたいです。2分半。2分半。うん。2分。さあさあ、皆様、8.6秒 !8.6 秒はさすがに無理だろう。3分34秒。3分34秒。だいたい、出揃いましたか?だいたい出揃いましたか?はい。3分33秒。じゃあ3分34秒。まあ、皆さん予想は出揃いましたが、一応一回でもチャットルームに書いたらエントリーということにしておきたいと思います。はい。1分23秒。1分23秒。いただきました。1分23秒いただきました。他にはいらっしゃいませんか?大丈夫ですか ?40 秒。はい、40秒。随分と早くなりましたね。40秒。あ、ちなみに僕が食べきった時間から見て一番近い秒数にしたいと思います。はい。まあ、そんなこんなで、40秒。この辺かな?もう出回りましたか?私の予想時間。じゃあ、そろそろですね、準備に入りたいと思います。こちらの方向を向いて、よっこいせ。よいしょ。ちょっとその前に喉を潤しておきたいと思います。さあさあさあ。というわけでですね、BGM を変えておきましょう。はい、というわけでですね、HR が恵方巻きを一体何秒で食べれるのか、何秒じゃない、何分で食べれるのか、スタート、やってみたいと思います。一応自分でスタートの合図をして、ストップウォッチを押して、全部食い切ったら、ストップウォッチを止めるという、そんな手順で行ってみたいと思います。はい、というわけでですね、早速、準備は丸かぶり、丸かぶりの準備はできました。というわけで、南東の方向を向いて、何秒で食べれるかチャレンジ、よーいスタート。 そういえば、フィニッシュの、ルールを説明しているのを忘れてました。一応、恵方巻き自体がすべて口の中に入った時点で、終了という扱いですね、とさせていただきました。これ、マジきつい。うどんとかの方が楽ですね、これ。はい、というわけでですね、恵方巻き食べ終わりました。ストップっていう言うた同時にですね、私は、一応ストップウォッチの停止ボタンを押しました。だいぶ涙目です。これきつい。はい。というわけでですね、あ、最後のうめき声に関しましては、多分、私がストップって喋った、口の中に物が入ってる状態でストップって喋った声なので、はい。まあ、そんなこんなでですね、食べ終えましたので、早速ですね、時間を、全く練習もしなかったのでね、これはちょっときつかったと思います。はい。というわけで、早速、何秒で食べ終わったか、紹介したいと思います。正解者の方はいらっしゃるのでしょうか。1分20秒 20! はい、というわけでですね、長さ14センチ、太さ約6センチの太巻き1本、丸々私が食べるのは、1分20秒でした。さて、一番近かったのは誰だろう。はい、一番近かったのは誰でしょう。1分20秒に一番近いと思った方、はい。サン・ミッシェルさんが1分23秒。おお、これが一番近いですね。はい、おめでとうございます。サン・ミッシェルさん、見事、100メガ獲得しました。おめでとうございます。いやー、これ私ぶっちゃけ最初一口食べた時点でですね、諦めようかと思いました。途中でギブアップしそうになりました。はい、ギブアップしそうにはなりましたが、ギブアップしそうになりましたが、なんとか頑張って、頑張ってですね、なんとか頑張って、なんとか頑張って、なんとかしました。はい。はい、そんなわけでですね、よいしょ。100メガ小切手を用意しましたんで、お受け取り、あれ？どこ行ったん？小切手がない。よいしょ。引き出し。あ、できてる。どこだろう？小切手どこ？ん？どこにあるんだろう？まあ、とりあえず、お渡ししたいと思います。はい。よいしょ。どこだったっけ？はい、というわけで、贈呈でございます。よいしょ。100メガ小切ってあった。てい！はい、というわけで、おめでとうございます！いやー、 結構胸焼けしてます。はい。皆さん、私のようになりますので、恵方巻きの一気食いはですね、ゆっくり落ち着いて食べれるようにですね、まあ、来年はですね、1分切れるように頑張ってみたいと思います。はい、まあ、そんなこんなでですね、皆さん、恵方巻きは、急いで食べないようにですね、頑張っていただければと思います。というわけで、サン・ミシェルさんおめでとうございます。はい。じゃあ、いつものコーナーに戻していきましょう。エチャロの恵方巻き早食いコーナーでした。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを、皆さんに紹介していくと同時にですね、先週起こったちょっとしたニュース話題なんかをつらつらつらっと紹介していくコーナーとなっております。大公開時代オンラインはですね、毎週火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、水曜日にこの放送を聞いていただきますと、そういった情報を耳から入手することができるというそんなコーナーでございます。というわけで早速、恵方巻き食べてて時間がですね、結構食ってしまったので、ダイジェストで紹介していきたいと思います。まずはですね、トピックスから行ってみたいと思います。公認ネットカフェサービスの月替わり特典が更新されました。ネットカフェでプレイするとお得だぜっていうことでございます。2月は、生産以外のスキルの行動消費量が通常より、時よりも減ります。そして、これの辺はもうすでに編集紹介したのかな？あ、いや、違いますね。はい、そしてですね、ライブイベントセントバレンタインズデイバレンタイン中止計画、こちらは開催日時がですね、16日までですね、16日までの火曜日を予定しております。ですので、今週と来週までですね。はい、で続きましてですね、アメリシャスアップデートが本日実装されました。はい、目的地別のアッセンションの機能が追加されたり、新しいクエスト発見物、そしてですね、新たなプライベートファームが登場したそうです。で現在ですね、大公開時代オンラインのアンケートが実施中でございます。2月29日までですね。こちらアンケートに答えていただいた方には、500円分の GC コインがプレゼントされるそうです。そしてですね、昨日行われましたサーバーアップデート情報クライアントパッチの内容の変更ですね、こちら、課長が気になってますので順番に紹介しておきたいと思います。はい、そして、その不具合の修正といたしまして、ちょっと寒いです。ものすごく寒いので、ちょっと布団を被らせてください。よいしょ。現在ですね、この、布団お布団を被ってですね、おにぎりのような状態で放送しております。不具合の修正、一部のクエストでスキルの条件が想定と異なっていた不具合が修正されました。一部のクエストでアイテムの届け先が想定と異なっていた不具合を修正。生産で回数指定コマンドを実行した際、工程選挙の制作、生産効率上昇、向上の恩恵を受けられない場合でも、恩恵を得られた項のメッセージが表示されてしまうことがある不具合が修正されました。そしてですね、追加機能といたしまして、ギルドの依頼、財布において、目的地になる地方を指定して依頼を提示させることができる機能を追加。新たなエピソード、クエスト、発見地図、発見物、釣り発見物、メモリアルバルバムの新たなテーマ、新たな楽器アイテムが追加されました。そして、演奏 SE、 装備品、プライベートファーム、オプションスキル、新たなペットが追加されたそうです。新たなオプションスキルってなんだろう。そして、ライブイベント、セントバレンタインズデイ、バレンタイン中止計画。こ こちらが追加されました。でみんなでアメリシャスキャンペーンは終了ですね。でですね、アイテム受領コマンドで受領予定の欄にトレード不可のアイテムが含まれている状態で、受領ボタンを押した際に確認メッセージを表示するように変更、一部発見地図の説明文を修正、一部の釣り場の範囲を縮小だそうですね。そしてライブイベント波間に響く伝説の音 OP2 それぞれの伝説に関する初期能が終了となりました。はい。まあ、そんなこんなでですね、なんだったっけ。まあ、アップデート情報、いろいろと修正アップデートが行われたみたいですが、まあ、船とかは特に追加はされてないみたいですね。しかし、その新たな楽器は追加されたんですが、まあ、おそらくモーションができてないのか、洋上でのみの、演奏が可能ということでございます。そしてですね、私の、何でしたっけ、船の状態気づいた方がいらっしゃったかもしれませんが、疲労船員数、非常に、船もボロボロですし、大変なことになってると思うんですが、まあ、こちらの船はですね、漕ぎスキル上げ用の船でございます。長距離委任開港をしてですね、漕ぎスキルを上げるための、洋上でですね、トロトロ歩くための、まあ、名前もトロちゃんになっております。はい、トロトロ進むためだけに、限界まで、速度を落とした船でございます。縦歩性能5、横歩性能4、漕ぎ性能7っていうね、極限まで、遅さを追求した船でございます。これより遅い船が、これより遅い船はなかなかないと思います。ですんでね、これより遅い船、まあ出てきたら、私ちょっとびっくりでございますが、はい、なかなかね、出てこないと思います。まあこれでもね、この船でもね、意外と進むんですよ。はい。意外と進みます。まあ、おかげでですね、私の漕ぎ、操船ランクが14、まもなく15になりそうです。まもなく15になりそうです。あと、4000ほど稼いだら、15ですね。はい。まあ、そんなわけでですね、気になった方、まあ、ちょっと疲労度ぐらいは回復してあげときましょう。船員の疲労度ぐらいは回復しておいて、そしてですね、最近ですね、大航海時代オンラインでは関係ないんですが、そのパソコン関連のニュースでですね、ちょっと非常に重要なものがございます。これ気をつけてください、皆さん。某 Windows 10ですね。はい、Windows 10がですね、自動更新にしているユーザーはですね、自動的に Windows 10にアップグレードされてしまいます。気をつけてください。はい。Windows 10がですね、Windows 10の SP1 を、Windows 7や Windows 8を使用しててですね、自動更新をオンにしてましたら、自動的に Windows 10にアップグレードされてしまうという、そんな状態になってます。これですね、非常に怖いのはですね、まあ、すんなりいけばいいんですが、まあ、メーカー製 PC とかでは一部、Windows 10がサポートされてなかったりとかですね、まあ、使用しているソフトウェア、周辺機器などなどが Windows 10に対応していないということが、まあ、あるみたいです。まあ、逆に Windows 10にすることによって快適になったって方もいらっしゃいますので、まあ、その辺は、微妙なところかもしれませんが、まあ、Windows 10、こちらはですね、勝手にアップデートされてしまいますので、まあ、回避している方はですね、その回避方法とかそういったのもありますので、皆さん本当に気をつけてください。はい、アップデートオフで OK ですが、 これでもね、まあ、個人ならまだいいんですけど、会社とかで勝手にやられるとね、なんかすごく大変なことになりそうな気がしますよね。一応アップグレードしてしまった後でも31日間は前のバージョンに戻せるようになってるみたいなんですが、これも正常に戻らないとかですね、そういった不具合も聞きます。はい、逆にその戻そうとして戻せなくて、今度はパソコン自体が完全に再起不能になるという、そんなトラブル等々も聞きますので、ね、これ、気をつけてくださいね。ですんでね、Windows 10、こちらのアップグレード、気をつけてください。もうこの動作自体がなんという強力なウイルスということでですね、でもこれ本当ね、大企業や、IT 関連の企業に関しましては、アップデートなんかを、サーバー側で管理して対応が確認できたら一斉に行うようなことになってるとは思うんですが、そういった対策をしてないような、業務で使用しているパソコン自体、通常の個人用のパソコンを使用してたりした場合ですね、アップデートすることによって、業務で使ってたソフトが動かなくなったとかってなったら、逆に言ったらですね、完全に自動であった場合、これってマイクロソフトさんにね、そういう金額訴訟できるんじゃないかなとかって思ったりもしてるんですが、その辺どうなんでしょうかね。多分どこぞこの国が集団訴訟とかやってくれたりしたら、マイクロソフトも多少黙るかもしれませんけどね。こちらはですね、非常に、Windows 10に関しましては、結構ね、いろいろと初期のまんまだと情報収集が可能な状態になってます。情報収集されるような状態になってますので、その辺もね、うまくやらないと。ただ、その動作自体はですね、Windows 10、軽くなってたりもしますし、私も触るだけは触ってみたんですが、比較的、ね、なんかすんなり使えました。某 Windows 8に比べてイライラすることもなく、すんなり使用することができましたので、今から新しくパソコンを組むって方はですね、Windows 10を最初から入れておくのもいいかもしれませんが、ただ最近は、パソコンを買わずにですね、スマートフォンとか、タブレットとかで済ます方が、多いみたいですのでね、某マイクロソフトさんも非常に焦ってるのかもしれませんね。ですんで、非常にね、重要でありながら、でも慎重にやらないといけないような作業だと思いますが、徳川の我 OS 使ってるところがどんな状況になるのか、アビ共感してるんですかねみたいな感じなんですが、でもね、我 OS 使ってるところは未だに Windows XP だったりすることがございます。なんか Windows XP が、独自にこうセキュリティ対策とかを行う会社があったりとかしてですね、未だに息が長いそうですね。でもこれね、本当どうなんでしょう。この Windows 10のそのアップデート、無料アップデート自体が確か期間限定でしたよね。それを過ぎると、無料アップデートじゃなくなるらしいんですが、これどうなるんでしょう。その期間が過ぎた場合このアップデートをしてしまうとですね、勝手にアップデートされて勝手にお金を請求されるんでしょうかね。気づいたら突然 Windows 10になっててですね、Windows 10を動作させたけ金払え的な Windows が出てくるんですよ。それどこのウイルスですか。なんかそんなウイルス聞いたことありますよね。パソコンをロックしてですね、ロックを解除してほしければ、金よこせ的なウイルス、そんなウイルスなんか聞いたことがあります。実際 Windows 10のアップデートが有料化になった場合は、そんな状態になるのではないでしょうかね。ちょっと怖いな。 まあ、PC メーカーから、まあ、メーカー側からその Windows 10には非対応とかって言ってですね、そういう通知が来ているのに、この強制アップグレード方式なんとかしてくれっていう悲鳴も聞こえますし、その、何でしたっけ、まあ、私がその、やってる、リサイクル関連のお仕事でですね、ある Windows 8のタブレットがですね、私の元に届いたんですよ。で、これをどうにかしてくれっていうことでして、で、中を開けてみるとですね、Windows 10になってたんですよ。Windows 8のタブレットが、10になっててですね、なんとタッチパネルが効かないんです。タッチパネルが効かない Windows 10の、タブレット PC。はい。Windows 10にすることによって、そのタッチパネルが Windows 10には対応してなかったみたいでして、タッチパネルが効かない。どうにかしてくれ。どうにもなりませんっていうこと。元に戻そうにもタッチが反応しないんで戻せませんみたいな。だまあ無理やりそのキーボード、マウス等々を繋いでなんとかしましたけどね。はい。まあそんなね、まあそういうのが、これ怖いですよね。ほんと。いや、それこそその、Windows 7のバージョンアップみたいな感じだったらいいんですけど、完全にガラリと変わってしまいますからね。はい。ね、まあでもね、Windows 8のね、その、じゃあ Windows 10の利点は結構ありますのでね、その辺もですね、鑑みてあげてはいかがでしょうかね。はい、これでも本当どうなんでしょうかね。そのまあ確かに何でしたっけ、そういうソフトウェアに関しては責任等々は負いません的なことをまあ了承はしてるんですけど、そのインストールするときにですね、インストールするときに了承はしてるけど、でもやっちゃいけないこともあるんじゃないかなとかって勝手に思ったり。ますね。まあ、あとは、最近のその話題でしたら、その某野球選手の、K 選手、元プロ野球選手の K 選手なんかが、覚醒剤所持で逮捕されたりとかですね。あとはその、何でしたっけ、入札で負けた某インドネシアの高速鉄道計画ですね。はい。チャイナの国の方に、その、格安で持ってかれてしまった、某高速鉄道なんですが、あまりにもずさんすぎた計画のためにですね、すでにインドネシアは、大きな後悔をしている。ああ、早かったな早かったですね。はい。後悔するのは早かったですね。はい。まあ、そしてですね、まあ、チャットルームで言ってるんですけど、その某 MS さんはもう嫌なら Windows 使わなくてもええんやでっていうね、そんなスタンスなのかもしれませんが、まあ、実際その仕事以外では最近 Windows が使われてないことの方が多くなったりしてますよね。はい。あとはですね、某渓谷のそのオリンピックなんかもですね、なんか開催が、進捗状況が危うくて開催が危ぶまれてるんですが、まあ、このタイミングでですね、その某北側がなんか非常に挑発的な態度をとってるじゃないですか。ですんで、それを理由にですね、戦争状態になりそうなので開発、何でしたっけ、オリンピックが開催できませんでした。私のせいじゃないですとかって言い出しそうで嫌ですよね。はい。あとはですね、こちらは平正の、橋が崩壊したっていうニュースがあるそうです。ほうほうほうほうほう。 あ、オリンピック建設中の橋が、崩落したらしいですね。なるほどなるほど。はい、オリンピックに向けて建造中の橋がですね、崩落。いやー、これでも派手に崩落してますね。はい、建造中であった橋ですね、アーチ橋が15度ほど傾いた。この、橋脚は国内で初めて荷重抵抗の性能に優れた分節型川アーチを導入して施工中だったらしいんですが、折れたそうですね。正確な事故原因を調べてるんですが、これ震度ゼロでかつ何でしたっけ、何も通ってない状態で折れた場合、これ車走るともっとやばいんじゃないかなとやって思いますね。でですね、オリンピックのテストマッチ自体がですね、何でしたっけ、参加国が韓国と日本だけになってしまって開催中止とかですね。あとはその、まあ、某北側がですね、使用済みのトイレットペーパーの風船を飛ばしたりとかですね、タバコの吸い殻とかゴミを韓国に送るという嫌がらせをやり出してるみたいですね。子供の喧嘩かと言いたくなりますが、まあ、その辺はまあ深くは突っ込まないでおきましょう。はい、ここで喋ることができはないかなとは思いますが、はい、まあ、そんなわけでですね、まあ、オリンピック選手の命が危なかったりとかするような、そんな状態で、まあ、この後どうなるのか、まあ、あれですよね、よく言われてるのが、韓国人のできますと、中国人のできましたと、日本人のできませんは信用できない、そうですね。韓国人のできますと日本、中国人のできましたと日本人のできませんは信用できないそうです。まあ、日本人のできませんが信用できないっていうのは、何でしたっけ、誇れることなのかもしれませんけどね。はい、まあ、そんなわけで、DOL ヘッドラインでした。レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いている方のために自己紹介しておきたいと思います。私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と申します。本日も最後までよろしくお願いいたします。DOL 大公開時代オンラインの EOS サーバーで一応プレイしております。はい、というわけで本日のお題を紹介しておきたいと思います。お題を紹介する前に一応もう一人ですね、レイブンズナイトのサブ MC でございますアリスセラフィモさんがいらっしゃるんですが、まあ、ちょっと今はですねお仕事の方が忙しいということでですね、現在ラジオはまあ一旦休止中でございます。でですね、一応まあ休止の間だけになるかもしれませんが、レイブンズナイトではですねゲスト MC をまあ一応募集しております。やってみたいな、出てみたいなって思う方はですね、喋ってみたいなとかって思ってる方、まあ一応お声掛けしていただければ、まあ、ラジオの出演 ができる機会が出てくるかもしれません。まあ、一応ゲスト枠扱いとなりますので、毎週レギュラー出演とかっていうのは難しいかもしれませんが、まあそんな感じでですね、一応一緒に喋ってくれる方募集しておりますんで、まあぜひお声掛けください。まあ、ちなみに女の子だったら嬉しいなとかって勝手な要望を、まあというのもですね、やっぱり最近のラジオはまあ男二人がむっさい放送を送ってもですね、なかなかね、リスナーさんは楽しめないと思います。楽しめないかどうかわかんないですけどね。まあ、私のセクハラ体制にある、女の子、募集しておきたいと思います。そんなこと言うと私が変態みたいじゃないですか。うん、否定はしません。というわけで本日のお題を紹介しておきたいと思います。本日のお題、節分、節分ですね。節分といえば恵方巻き、まあ、恵方巻き。今日私は1分20秒で恵方巻きを1本丸かじりしました。まあ、ちなみにですね、おうどん一杯だったらもっと早く食べれるんですけどね。おうどんは私、並サイズでしたら10秒チャージできる人間ですんで、でも恵方巻きはおうどんのようには食べれなかったです。はい、そんなわけでですね、恵方巻きはその年の恵方に向かって無言で願い事を思い浮かべながら丸かじりすると願いが叶う。あ、しまったー。願い事を思い浮かべてなかったです。恵方の方を向きながら無言で目をつぶってまでは合ってたんですが、丸かじりするのに必死で、願い事を思い浮かべてませんでした。恵方巻きがエロ本と聞こえた、そこのあなた。ジュエアの鐘を鳴らしておきたいと思います。まあ、そんなこんなで、願い事を叶え、願い事を考えてなかったっすよ、先生。やっちゃいました。完全に忘れてました。まあ、その、今日のお題はですね、ジンクス、オカルト、月下月。何々をすると願いが叶う、何々をすると当たる、どこどこで告白すると成功する、〇〇フラッグなどなど、〇〇が起こるのは妖怪の仕業。あ、そういえばですね、最近その妖怪の仕業にあったのがですね、妖怪リモコン隠し、妖怪リモコン隠しです。どこにでも現れますよね、妖怪。まあ、リモコン隠しはもう妖怪の仕業です。で、部屋中くまなく探して、すべて探し終わった後、出てくるんですよ。簡単なところからね。妖怪リモコン隠しはですね、ほんと、よく存在しますので、皆さんリモコンのありかには気をつけてください。はい。というわけでですね、ジンクスオカルト験担ぎなんですが、まあ、早速私のやつをちらっと紹介していきたいと思います。ガチャは毎時58分に回す。なぜか当たりが出やすいような気がします。まあ、ガチャというのはですね、いろんなゲームにあると思います。なんかいわゆるキャラのくじだったりとか、武器とかアイテムとかのくじものですね。それは、毎時58分に回すと、当たりが出やすい、ような気がします。はい。あとはですね、妖怪1足りない。まあ、この妖怪1足りないっていうのはですね、まあ、もともとは、なんかテーブルトーク RPG の用語だったりはするんですが、まあ、いろんな状態で妖怪1足りない、これね、現れます。まあ、大公開時代オンライン、ゲームをプレイしてて、戦闘中にですね、やったー、これは敵倒したぞーって思ったらですね、敵の体力が、耐久力が1残るとかですね。あと1でレベルアップ、あとちょっとでレベルアップだーって時に敵倒したら経験値、ネクスト経験値1とかですね。はい。この、妖怪1足りないですね。 なぜか起こります。そしてですね、例三つ目。穏やかな心で信じて待つ。どんなに失敗しようと決して怒らず、怒らず、穏やかな心で信じて待つべし。そしたら必ず答えてくれます。何の話かって、もちろん観光、はい。まあ、というわけ、この、三つ目はですね、その私の経験則に基づいたものでございます。そう。そのね、あれは懐かしき2014年の夏だったかな。アイアンボトムサウンドだったかな。いやーね、あの時は本当、睡眠不足と体力と、メンバーの不甲斐なさとかでもイライライライラしながら怒り散らしてました。はい、結局作戦は成功せずクリアできなかったんですが、資材をため直して再チャレンジ。まあ、今回はもう前回のことがありますので、もうね、でも失敗してもいいや、もうなん、あの失敗してもいいです。別にあのね、あの怒りません。もう構わないんで、もう。とりあえずやれるだけやりましょうっていう感じで、もう穏やかな心で、適当なメンバー編成でもう失敗してもいいよ、もう別に怒りませんって挑んだら、すんなりとクリアできるっていうね。はい。まあ、どんなに失敗しようと決して腹を立てず、穏やかな心で信じて待つ。そしたら必ず答えてくれるんです。2014年夏じゃないですね。もっと前です。アイアンボトムサウンドは2013年の秋ですね。はい。まあ、そんな感じの、だからま、それ以降はですね、とりあえず、穏やかな心でプレイすることを心がけております。どうでもいい話ですね。はい。まあ、そんなわけで、あとですね、その、何でしたっけ？私個人の、まあ、いろんなゲームでのジンクスなんですが、変なレアは出るけど一番レアは出ない。というのがあります。まあ、何て言ったらいいんでしょう。他の人が、なんか実用性のないレアなものは出るけど、狙ってるものは出ない。っていうね、そんなことがありますよね。だから私、大航海時代オンラインでは未だに重装船ビローを拾ったことがないんです。とかですね、何でしたっけ、特殊戦闘量をゲットするために、略奪命令書を何百枚とつぎ込んだけど結局出なかったとかですね、そういったものがあったりしますが、まあ今は、それこそやろうと思えば出るんでしょうけど、その、ね、レアアップとかのいろんなものを利用すれば出るんでしょうけど、まあ、いろいろとトラウマがあるので、やらないようにしてます。そしてですね、まあ、いろんなゲームでもそうなんですが、まあ、くじ引き系のものでどうしても欲しいものがある場合は、私じゃなくそのくじ、まあ、ガチャ自体を他の人に回してもらう。っていうのを、よくやるジンクスとして、ね、使っております。まあ、とりわけ、未だに成績が非常に、私の欲しいもの、目当てのものを当ててくれる成績が非常に良いのはですね、ラジオの MC の相方でございます、アリステラフィムさんと、あと実家にいる、私の弟くんの彼女さんです。はい。私の弟くんの彼女さんは、私の欲しいもの、まあ、某ゲームでの私の欲しいものをピンポイントで、2年連続で当ててくれましたので、ね、非常に、感謝しております。まあ、そんなこんなでですね、ジンクス、オカルト、幻覚器、まあ、何々すると願いが叶うとか、何々すると当たるとかですね、数字はこれを選ぶとかですね。そうですね、まあ、私自身非常に好きな数字がありまして、5とかですね、非常に好きなんですよ。ですんで、まあ、コインパーキングとかで車を駐車するときにですね、5番が空いてる場合は5を選んだりしますね。 無意識にそんなこと、そんなものを選んでたりすることございませんか？まあ、特に5を選ぶと何が起こるってわけではございませんが、まあ、5という数字が好きなので、まあ、5を選んだりしますね。まあ、物欲センサー、そういえば物欲センサーっていうのもありますが、物欲センサーなんかは非常に有名ですよね。はい、欲しいものが出ないですね。まあ、物欲センサー、オンラインゲームや家庭用ゲームなどにおいて、プレイヤーがこれが欲しいと願うアイテムを正確に検知しですね、そのアイテムをとんでもなく強烈に出づらくしてしまう悪魔のセンサーって言われています。はい。まあ、もともとですね、この 物欲センサーはですね、オンラインゲーム、セガが発売したオンラインゲームファンタシースターオンラインで生まれ使用されていた用語らしいです。まあ、ものすごくレアなものですね。倍率 0.0009% などベラモーにドロップ率を送るレアな武器が存在する中、たかが 0.317% 程度のレアがなかなか出ないという状態が頻発。プレイヤーにドリームキャストには物欲センサーが搭載されているというアシメだとか。まあ、でもその物欲センサー、これまで 0.何%ってまあ出ないっちゃ出ないんですけど、まあ、某モンスターハンターフロン、モンスターハンターとかですね、そういったんで 1%、2%、はたまた 5% ぐらいで出る素材が出ないとかですね。まあ、この物欲センサーの対策に関しましては、リアルラックに物を言わせるか、ひたすら無欲になることなのだが、悲しいかな、人間は欲で進化した生き物、ちょっとやそっとじゃ無欲になれないのが現実である。一般人は世界中の仏教徒が頑張って修行しているものに簡単になれるものではないそうですね。まあ、でも 0.073317% って言っても宝くじが当たるのよりはマシかもしれませんね。あ、そういえばその何でしたっけ、ジンクスかどうかわかりませんが、私が買った株価が、株の価格が買ったら下がる、売ったら上がる、これどうにかしてほしいですよね。はい、というわけでですね、投稿をいただいているやつを紹介していきたいと思います。まず泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。 MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。泉はこう見えて信仰深いので、毎朝お仏壇にお茶をお供えして手を合わせております。仏様にお願いすることは、うちの紹介員さんとフレが健康で幸せに一日過ごせますように、今日も南蛮がうまくいきますようにですね。どや、いい子やろ、完全にゲーム脳です。ゲーム脳、ゲーム脳じゃない、ゲームに毒されてますね。だがそれがいい。あれですね、その何でしたっけ、自分のために祈るっていうことはね、誰もができると思うんですが、その他人のために、祈るっていうことがですね、やっぱりなかなか難しいと思うんですよ。そういう中でですね、その泉式部さんはですね、うちの紹介員さんと、まあ、フレンドの方が健康で幸せに一日過ごせますようにとお願いしてるっていうのは、もう正直人間の鏡だと思います。はい。私にはなかなかできないですね。うん。よくね、何でしたっけ、初詣とかのお参りとかでですね、世界が平和でありますようにとかっていう、まあ、何でしたっけ、そんなお願い事を、まあ、冗談でする人とかいるじゃないですか。冗談っていうか、まあ、何お願いしたのって聞くと、世界平和とかってね、答えるっていう人もいるとは思うんですが、まあ、私なんかはもう絶対お参りに行くと、お参りなんかに行くとですね、私が平和でありますようにってお題、私が平和でありますようにって、お願いしてしまいますね。まあ、でもあれなんですよ、結局のところは、 世界が平和でないと俺が平和ではいられないですから、まあ私が平和でいるということは世界が平和でもあるということではないのかな、世界というかまあ私の周りが平和であるということではないのかなと思ったりしますから、まあ世界が平和でなくても私が平和であればいいという非常に自己中なお願い事しか私はできないです。はい、私が平和でありますようにですね。では続きまして、 F マナさんからいただきました、ありがとうございます。私自身はローマンカトリックの幼児洗礼を受けているため、洗礼名をパトリシア、アイルランドの守護聖人聖パトリックの女性系献身、幼児洗礼をした者が信徒として生きることを望んだ場合につけられる名前、献身名をジョージアですね、竜太子の伝説で知られる、聖ゲオルギウス、ブリティアルシアの、守護聖人の英語名ジョージの女性系を授かっているクリスチャンですが、他の宗教宗派の施設に行くこともあり、その時は参拝ではなく、三死キリスト教を信仰しているためをする機会も多々あります。そんな中いつも験担ぎとしていることは自分のことを願わない、施設の外敷地に出るまで後ろを振り向かないということをしています。ほうほうほうほうほう。自分のことを願わないのは自分自身がクリスチャンのため、他の宗教宗派の神仏に願い事というのは間違っているという考えがあるのと、自分の願いを叶えてもらった時にお礼参りもせずただ幸福を漢字が読めないです。傍受って読みそうになりました。はい、傍受してそれに感謝もせず次から次へと願い事を持ってくることは失礼極まりない話だと思うからです。ほうほうほうほうほう。施設の外敷地を出るまで後ろを振り向かないというのは、願い事をした後後ろを振り返るのは神仏に対してくどいと感じさせてしまうということと、振り返ることで幸せが逃げてしまう感じがするので、こういったことをせずにいたりします。あー、なるほどね。まあ確かにあれですよね、その、まあ、神様にとっちゃ次から次へと願い事をね、持ってくる人が非常に多いと思いますが、まあ逆にその願い事が叶ったらそれを感謝ね、しに、どうなんでしょうね。その例えばなんですけど、そのまあ合格祈願、まあ最近だとお受験のシーズンですので合格祈願に行く方はまあ多いと思うんですが、合格できた時にですね、その合格しましたっていう報告をもう一度その神社に行ったりする方、したことある方っているのかな。私もよく考えれば合格祈願には行ったけど、いざ合格した後お礼参り、うん、に行ってないですね。あー、そう考えたら結構そうですね、何でしたっけ、なんか願い事を叶えるだけ叶えてもらってお礼してない。あー、でもそれ考えると本当あれですね、やっぱ感謝しないといけないですね。なんか失敗したら神様に見捨てられた、成功したら自分の実力とかって思ってる方もまあ中にはいるかもしれませんが、そんなあれにはしたくないですからね。はい、あー、なるほどね。まあ自分のことは願わないっていうのはありますけど、うん、私は自分のことしか願わないですけどね。神様は非常に寛容であります。いや、まあ感謝しないといけないですね。はい、 私が今ここでこうやってラジオをできているのも、まあ親御さん、私の家族のおかげかもしれませんし、神様のおかげかもしれませんし、で、実際にその、何でしたっけ、このレイヴンズナイトの訓練されたリスナーさんとの巡り合わせなんかもですね、もう、ね、神に感謝しないといけないのかもしれません。はい。まあ、その代わりにささやかながらの信仰心、これが宗教共通かと思われるみたいですね。まあ、私は、どっちかっていうと、その、何々教っていうのはなく、八百万の神様派の人間なんで、何にでも神様は存在する、ね、八百万の神様、八百万の、神派です。はい。では続きまして、ファンネルネハンジャクチョーさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんしゃー。ごもこんばんはっす。個人的に持っている験担ぎといえば、写真や動画を撮影する日は、ミントジュレップというカクテルを飲むことです。あ、動画や撮影する前の日には、ミントジュレップというカクテルを飲むことだそうですね。このミントジュレップというのはアメリカ競馬の最高峰のレースの一つで、アメリカ版ダービーレーシングであり、ケンタッキーダービーの時にレース開始の前にケンタッキー参加、ケンタッキーフライドチキンの CM で昔流れていた音楽を高らかに歌いながら飲むカクテルのことです。ほうほうほう、ミントジュレップ、どんなカクテルなんでしょうね。それをちょっとだけ調べてみたいと思います。ミントジュレップっていうのは、バーボンウイスキーをベースとする冷たいタイプのロングドリンク、ロングカクテルだそうですね。ケンタッキーダービーのオフィシャルドリンクとなってみたいでして、冷たいタイプのカクテルとしては起源が古く、南北戦争時代には飲まれていたそうです。一説によれば19世紀末やら19世紀初頭には存在していたのではないかって言われてるみたいです。作り方、標準的なレシピなんですが、バーボンが45から60ミリリットル、ミントの若葉、3から6本分ですね。あと砂糖が1から2 TSP、 ってなんだろう、ティースプーンですね、1から2サジですね。で、ミネラルウォーターまたは炭酸水が20から30ミリリットルで、クラッシュアイスが適量だそうですね。まあ、バーボンベースの、カクテル、バーボンを水または炭酸水で割って砂糖を入れてミント突っ込む、そんな感じですね。なるほど、なるほど。まあ、作り方もですね、数種類あるみたいですが、これはでもおしゃれなカクテルですね。はい。で、続きでございます。このカクテルを飲むと、個人的には活力を張って、翌日の撮影が快調ということが多いので飲むようになりました。これが大人の女性の撮影となると、昼の撮影だとソルティドッグ、夜の撮影だと、マティーニやテキーラサンライズに置き換わります。そういう意味ではこれは雰囲気から徐々に入っていって、最終的に撮影で会長のピークへ持っていく感じになります。シャーということでございます。前日に飲む、ドリンク、これは験担ぎとしては全然面白いですね。まあ、ソルティドッグなんか私好きです。お塩をペロペロしながら飲むと、そのね、何でしたっけ、グレープフルーツの苦味が甘みに変わるんですよ。あれ不思議ですよね。お塩をペロペロしながらね、飲むブルドッグ。はい。 ソルティドッグをね、家でやろうとしてね、家でやろうとしたら、非常にシュールな図にはなりましたけどね。いやー、何でしたっけ、グレープフルーツジュースとボッカの隣にある森塩みたいなね、非常にシュールな、図になったりはしましたのでね、ソルティドッグを飲むときはおしゃれなバーで飲まないとですね、まあ、一人でやると結局その何でしたっけ、グラスの縁に塩をつける前に塩を直接ペロペロ舐めながら飲んでしまうというね、そんな状態に、なりますのでね、ソルティドッグ飲むときはおしゃれなバーとかで飲むのがいいかもしれません。はい。はい、というわけで、次行ってみたいと思います。NNN さんからいただきました。ありがとうございます。皆様こんばんは。どうもこんばんはっす。オカルトというと昔よくテレビでやっていた B 級ホラー映画のエッチなシーンを思い出し、よく似た光景に出くわすとそういう感じになるのかなと思います、思ってしまったりしますが、ほうほうほうほう、私自身は当然そんなことになったこともあったこともないので体験したことはありませんが、そういったもの以外のオカルトだと職業柄まま体験することがあるそうです。てかあれですよね、その後ホラー関連の映画とかだったら、そのエッチシーンがあったらね、大概その後大変なことになったりとかですね、日本和製のものだと何でしたっけ、あれですね、いいそのオカルトものを喋ってる時にです、オカルトものをやってる時にそのいい雰囲気になるとですね、いい雰囲気になるとね、フラグが立つ的なね。ホラーのね、ラブシーンはもうもはや様式美で死亡フラグですからね。はい。続き読んでいきたいと思います。思い出して、その例を挙げていくと、仮装して埋葬したはずの死者が翌日になると忽然と姿を消していった。成人の、死者の泉から湧き出る聖水をかけると病人の病気が回復した。ほうほうほうほうほう。教会の夕方に行われる土曜礼拝に見知らぬ人が来ており、話をしていたところ、後に、その人物はすでに奇跡に入った人だった。ほうほうほうほうほう。亡くなった修道女の愛用していた修道女服が今も新品の状態で修道会の倉庫にあった。エルサレムの巡礼中、幻の修道者の一団を目撃した。ほう。ライン川で拾った小石を袋に入れておいた翌日、その石が全部宝石に変わっていた。すでに失われ、この世に存在するはずのない古代言語を、その言語の知識のない私が話していた。修道者が亡くなった日、教会の突塔にあった十字架が忽然と消えていて、翌日元に戻されていた。そしてですね、次が、全く謁見したことのないダイアナ皇太子が訪ねてきた。ほう。といった不思議な体験を私は経験しました。いや、不思議すぎでしょ。これ不思議すぎでしょ。はい。ちなみに先ほど突塔というのは先頭だそうですね。尖った塔って書いてあります。 とっとーってなってしまいました。なんだよとっとーって。いやでもこれ宝石に変わってたっていうのがすごいですよね。あとはその謎の幻の修道者の一団を目撃したとか、これでもあれですよね、その結構いい意味でのいい方の、オカルトというか、まあ不思議体験ではあると思うんですが、まあある意味ホラーといえばホラーですよね。怖いですよね。いやー、まあこればっかりに関しましては今の時期だから大丈夫なんですが、あの夏の放送中にこの話をされるとおそらくものすごい、ホラーな感じのね、投稿になってしまうのではないかなと思います。まあ、NL さんはすでにですね、もう十分成人認定されるほどのですね、奇跡をこなしているような、そんな気がします。で、ハイホーさんが行っておりますが。そしてですね、今ゲーム内で宣伝がありますので、そちらをちょっと紹介しておきたいと思います。エウロスサーバーのナポリ広場にて色をテーマにしたバザーイベントカラーズ2016が開催。第1回はカラー1ホワイトアウトですね、白をテーマに、2月28日日曜日21時から開催予定でございます。詳しくはタームレーごと公開し2で検索を。なお会場は、テーマカラーかドレスコードとなっております。第1回は白い衣装かドレスコード、バザー中に購入してから着替えていただいてももちろん構いません。ナポリを締めで埋め尽くそう、多くの方の参加をお待ちしておりますということでございます。はい、Eサーバー、エウロスサーバーではございません、 EOS サーバーですね。EOS サーバーですね、 EOS サーバー、何て読むか分かりません。白か、ドレスコードらしいですが、この株は OK でしょうか。せめて体を白くしましょう。はい、ハイホーさんが株を顔面株かぶってます。はい、では続きまして、薬密集中さんからいただきました、ありがとうございます。一回でいいから本物の UFO が見たい。あー、UFO ですか。もう最近ね、その UFO の情報ってなんか、ありますかね。まあ、ニュースではですね、最近ついに明かされる CIA が UFO や宇宙人に関する X ファイルを、機密解除っていうね、そんな話がございますが、最高機密であったものが、解除されたみたいです。機密解除された公文書には、1940年から45年にかけて複数の未確認飛行物体が報告された件について調査したものだそうです。これらの調査報告書は UFO 肯定派、懐疑派を問わず興味を惹かれるはずだ。一部の文章は UFO を目撃したという事実の裏付けはなさ、裏付けはなされていないとしているだそうですね。まあその一つは1952年の東ドイツでの目撃事例調査に関するものだそうですね。空飛ぶ円盤が目撃されたとかですね。まあ偽物として写真がもう偽物として判断されているものとかですね、いろいろとありますが、まあ、昔の機密文書がですね、最近出てきたっていうね、 UFO、NASA が極秘にした UFO の目撃映像とかもあるみたいですんでね。なんかそんな感じのね、情報が、まあそのうちまあ見れるかもしれませんね。なんか最近だとその映像技術が非常に発達してしまってまして、まあスマホとか携帯とかでも簡単に撮れてしまいますのでね、そういう時代でそういうのが出てこないということは怪しいものなのかもしれませんが、まあこういう時代だからこそね、あなたが第一の目撃者となってその情報をスマホに収めてくれる第一人者になるかもしれません。スマホ持ってなかったらごめんなさい。はい、では続きまして、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。どうもこんばんは。芋焼酎まいハイホーです。お、芋焼酎ですか。 芋焼酎、芋は非常に好きなんですけど、芋焼酎だけはですね、なんか飲めないことはないですけど、あの芋って感じが、芋ってくるので、あんまり、まあ、私は黒糖焼酎が好きです。なんか芋焼酎おすすめのございましたら紹介してください。なんか芋焼酎は芋は好きなんですけどね。お芋はすごく好きなんですけど、芋焼酎だけは、なんか、なんだろうな。芋って感じがして、まあその芋って感じがいいんだよっていう方もいらっしゃると思いますからね。はい、オカルトですか、物欲センサーですかね。様々なことについて、適用されるアグレッシブなセンサーです。妖怪一足りないは先日見ました。妖怪一足りない画像を見てみました。キューブ獲得まで1、本当に1足りてないやですね。まあ、物欲センサーではないんですが、この何でしたっけ、なんか某ソシャゲでは、なんか物欲センサーを、サーバー側で管理してる的なのがあったりするみたいですよ。何でしたっけ。絶対、出るまで回すぞ、出るまでガチャ回すぞモードになった瞬間、をサーバー側が感知した瞬間ですね、目当てのものと思われるそのレアアイテムの出る確率が下がるとかですね、出すまで回すモード、出すまで回すぞモードにね、プレイヤーがなったのを感知しているような、そんなセンサーがサーバー側に搭載されているのではないかって、予想する人なんかもいるみたいです。ですんで、連チャンで回すのは良くないそうですね。はい。ガチャの闇は怖いです。ガチャの闇は怖いのでね、出なかった時は諦めましょう。ね、大金を飲まれると、非常に大変でございます。まあ、某、ファンタジーとかではですね、実装されてたらしいですしね。まあ、確率が明記されたりとか、明記されなかったりとかですね。まあ、ちなみにコンプガチャが規制されたっていうのも結構ね、あれなんかも、なんかダイスを使った例えとかがですね、非常にうまく、表現されてますので、なぜ規制されたかっていうのがですね、まあわかるとは思います。はい。なんかね、出すまで回すモードになると途端に絞られるプログラムっていうのも、それがあるから、まあ出る人はやっぱ出るんでね、うん、 はい、まあ、そんなわけでですね、あとはこんなもんかな。とりあえず今のところ投稿はこんなもんですが、何かジンクス、話題なんかがありましたら、オカルトとかあったら紹介していただければと思います。まあ、世間一般にあるものをね、今からチラチラと、紹介していこうかなと思いますが、ホテルや旅館業界の政治に絡むジンクスといたしまして、選挙の月には宿泊施設の客が減る。そうですね。あとはですね、まあ、某プロ野球ではですね、中日ドラゴンズが優勝すると、政変が起きる。というね、そのプロ野球の優勝ジンクスなんかも、あります。まあ、あとは読売ジャイアンツが優勝した年、またはその翌年は景気が悪くなる。いやいやいやいやいやいや、これ完全に風評被害のような気もしますけどね。あとはその某阪神タイガースは、全国高等学校野球選手権大会の開催中は成績が悪くなるとかですね。まあ、野球関連のジンクス等々もいろいろありますよね。あとはまあ今日そのオリンピックの話題なんかが出たんですが、オリンピック日本選手団主将は成績を残せないとかですね。あとはですね、その、まあジンクスではないんですが、死亡フラグとかですね、そういったフラグ関連とかですね、そういったものもいろいろとありますが、まあ、ジンクスのうちの一つとしては、軒下にスズメバチの巣がある家は金持ちになる。とかですね。まあ、でもこれスズメバチがいるだけで大迷惑ですよね。あとはですね、野球関連出ました。ソフトバンクホークスは、シーズンまでは強く、クライマックスシリーズには弱い。とかですね。はい。あとはですね、モナコでは絶対抜けない。ここはモナコモンテカルロっていうことですね。モナコでは絶対抜けないっていうのはですね、ここはモナコモンテカルロ絶対抜けない。これはですね、F1 シリーズの第6戦モナコグランプにおいてレース実況をしたフジテレビのアナウンサーである方ですね。アナウンサーが、まあ、発したですね、ラストを飾ったアイルトンセナと、ナイジェル・マンセルのデッドヒートをたった一言で表した名言だそうですね。まあ、この時ですね、使い古したタイヤのセナに対して新品タイヤのマンセルは、ラップタイムで2秒以上も速かったが、コース幅が狭く、またストレート区間が少なくスピードが乗らないという市街地コースならではの特性により、オーバーテイクが難しい。その特性を利用し、セナは巧みにブロックし、マンセルを抑えた。そうですね。F1 ファンにとって有名な言葉であり、広く知られてはいるが、中立を保たれば、 保たねばならないアナウンサーの公平性を逸脱した発言であることは間違いない。なんて言ったらやっぱり無粋でしょうかね。だそうですね。ただですね、これに関しましては、この名言が生まれてから19年、実にして19年目ですね。オーバーテイクを決めたらしいです。もう抜けない、絶対に抜けないっていうのを、抜くという、抜いてしまったっていうね、第一コーナーでパスしたのを皮切りにオーバーテイクを決めたらしい。で、この名言が生まれてから実に19年目で、この名言が、覆されたらしいです。そしてですね、黄色いナンバープレートを3台見たら幸せになれそうな気がする。ほうほうほうほうほう。これは面白いですね。黄色いナンバープレート。まあ、黄色いナンバープレートは、何のためかと言いますと、旧型と、旧型の軽用ナンバーと有料道路の、料金区分。で、わからないので普通車と間違えるので、軽は黄色になった。そうですね。まあでも今はもう黄色ナンバーは少なくなってるのかな。黒とかあれ、白は普通自動車、黄色は軽自動車、緑は商業用自動車、黒は商業用の軽自動車だそうですね。はい、黒地に黄色は、商業用の軽自動車。はい、では続いて、投稿が増えてます、読んでいきたいと思います。地天使チェルビムさんからいただきました。ありがとうございます。ジンクスというと自分が知っている話で有名どころはですね、ムラマッサでしょうか。徳川家に災いをもたらす妖刀とされているやつですね。まあ、妖刀村正。いろんなものに出張しているとは思いますが。村正の刀は、本来、美濃伝の刀として、その切れ味や機能美を備えたもの。しかし、徳川の人間が何人か痛い目にあったというだけで、妖刀にされてしまった不幸な刀だそうですね。家康の祖父を殺した刀であり、信長によって切腹させられた長男を解釈した刀であり、マジで。で、父広忠もこれによって切りつけられているそうです。あー、なるほど。もともとはもうすごい優れている優秀な刀だったんですが、まあ、たまたま、まあ、徳川家の方々が何人か痛い目にあったので、勝手に、徳川の血を吸い取った妖刀的な扱いになってしまった。そんな感じですかね。オカルトといえば、あんまり怖くないかもしれませんが、ネットで出る場所、SS ランクの怨霊の森。ほうほうほうほうほうほうほう。全日空機霊石衝突事故墜落現場跡地と A ランクの異例の園、日本航空123便墜落事故現場跡地に本当に出るのかと当時のサバゲー仲間で行ってみたことがあります。 出くわしはしませんでしたが、異例の森は妙に誰かに見張られている気はしました。異例の園は火のようなものが遠くで燃えているような空中で感じのを見ました。その時用意していた、NVD ナイトビジョンデバイスですね、暗視装置、かしこ目に見える光を増幅して視界を確保する装置とサーマルイメージ熱線炎像装置、対象から出る熱、赤外線を元にしてその対象を映像化する装置、なんでそんな本気なものを持ってるんですか、を使いましたが全く反応がなく機能性ということで落ち着きました。その2つの装置はサバゲー仲間に安価で譲り渡しましたので今は持ってません。しかしその暗視装置の方がそのパッシブ式のタイプだったらそれはまた非常に高価なものを渡してしまってますよね。いやーこれはね、でも怖いですよね。それ暗視装置も赤外線サーマルセンサーも反応しないとかですね。はい、あとはですね、どこでしたっけ、青ナンバー見るといいことがあるという話を聞いたことがあるらしいが、地方じゃ見かけないそうですね。外交官ナンバーなので無理だそうです。ほうほうほう、外交官ナンバー、青ナンバーね、あ、海外ナンバーですね、はい、外国ナンバーは、ぶつけでも日本の法律通用しないらしくて、いきなりズドンされても文句言えない車らしいです。まあ、渋滞した、関越の路肩を走っていったそうですね。捕まらないみたいです。はい。まあ、一応その外交官ナンバーの車と事故ったらどうなるのかっていうことですが、まあ、外交官ナンバーで路中とかしてる素行の悪い車を見るが、このナンバーには近づかない方がいいと、誰かに言われたのを思い出して調べてみました。昔は保険にも加入しておらず、事故を起こすとかなり面倒くさいことになっていた模様だが、現在は日本政府は外交官ナンバー発行にあたって任意保険を義務付けているそうです。まあ、本当に全ての職場までやっているのかは不明ですが、ただですね、外交官の特権という刑事裁判権の免除だとか民事裁判権、行事裁判権の免除があり、外交官を拘束することも不可能なため、過失割合が高い死亡事故が起きたらどうなるのか、被害者としては日本で刑事事件、民事事件で罰したい。だが極論で言えば外交官の体は、不可侵であり、その間に帰国してしまえば逃げ切れるのではないだろうかということでございますが、検索すればですね、緊急性があれば確保できるなどちらほら見るが、どれも明記された、条約等がないので不明だそうです。実際には日本の外交官と国の力関係で確保が先になっても後日、外交官任命を祖国から解除されて一般人となり日本で刑事裁判を受けるってことで落ち着きそうだそうですね。なるほどね。はい、まあ、そんなこんなの ですね、外交官に関しましては刑事裁判権の免除だとか民事裁判、行政裁判の免除があるそうですんでね、もう近づくと大変なことになりますんで、まあ触らぬ神にたたりなしということにしておきたいと思います。はい、まあ、ただですね、今現状外交官が特権で好き勝手できるのは映画や漫画の中のだけの話だけだそうですね。犯罪、事故を起こせば普通にその国の法律で裁かれるそうです。はい、というわけでですね、随分と、長くなりましたが、この辺で終了にし、エンディングに突入しましょう。本日もたくさんの投稿ありがとうございました。エンディングです。はい、まあ最後の方はなんかオカルトとかジンクスというよりもトリビア的な話になってしまいましたが、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。もう12時です。はい、ラジオが始まって2時間も経ってしまいました。今日はですね、なんか非常に、ね、スムーズに、まあ私の体調もあるのかもしれませんが、皆様のご協力があってスムーズにラジオを進行することができました。感謝感激雨あられでございます。もう実際ですね、このラジオのレイブンズナイトの訓練されたリスナー様はですね、もうすでにもうラジオの作る側の、作り手側の人間として、ね、もう存在してるのかもしれませんね。はい。まあ、そんなこんなで、ゲストの方も募集しておりますので、ぜひぜひ来て、まあ、問い合わせいただければと思います。というわけでですね、もう時間が時間ですので、サクッと、本日も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。レイブンズナイトはですね、来週もいつもの時間に放送できると思いますので、また来週も聞いてみてください。というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR でした。はい、来週はですね、2月の10日水曜日、2月の10日水曜日でございます。また来週も聞いてくださいね。はい、なんか最近また寒くなってきてますので、風邪ひかないように気をつけてください。ついこの間まで暖かかったと思うのに、もうすでに寒いです。はい。というわけでまた来週、See you next time! おやすみなさーい。